それでは8番議員清水治が通告に従い大きく3点について質問をさせていただきます。この度の選挙の公約に目標として掲げた誰もが輝く域を目指すの第一歩として考えたことは、市民の皆様が安全安心の街づくりになることを目指すことだと思い、市民相談の声としてまず3点お尋ねします。1点目は新型コロナ感染対策について、壱岐市の現状と今後の課題について伺います。まあ、なんとか、大きな拡大にはならないとの判断から、国市放送も今はあっておりませんが、今後またいろんな変異株も出てきておりますし、ワクチンも確かに8割を超える見通しになっているとも聞いておりますので、まあ党内においてはなんとか大きなことにはならないように信じておりますが、今後の取り組みとして昨日出された、まあプレミアム券の商品券の取り組みとか、県と一緒になっての取り組み支援については伺いましたが、私が聞きたいのは、まあ、少しでも市内の経済活動や交流活動が少しでも取り戻せるなら、との気持ちから、接種済みの券ですね、出させていただきましたが、それの活用について何か検討がなされていれば、いるかどうかをお尋ねします。そして、追加ですが、抗体カクテル療法というのが、よくテレビ報道とかでもかなりこう初期段階に、成果が見られるということですので、壱岐病院でその療法が受けられるのかどうかを追加してお願いいたします。2番目に、また台風も近づいてきています。まあ、弱まってくるような状況にはあるようですが、どんな風が吹くか分かりません。特に災害時では誰一人取り残さないために、確実な情報伝達が最重要であり、国知放送が大量無料接種された当初におきましては、私たちも無料接種をしていただきましたが、現在では、まあ、工事費が受益者負担になり、工事費がちょっと高いので払えないから設置を断ってますが、まあ、これっておかしくないですか、という相談を受けたまわりました。まあ、その他いろんな理由の中で、この国知放送の受信機が取り付けられてないご家庭もそれなりにあるのではないかと思ってのお尋ねになりますが、工事費負担等などの理由でその受信機が設置されてない個数は何件ぐらいあるのでしょうか。そしてこの国知放送はぜひ取り付けていただいて、皆さんが安全な確実な情報を受けられるようにするためにも、例えば非課税世帯での半額補助とか、何らかの、まあ、設置支援ができないかのお尋ねです。3点目は、 交通ビルの危険家屋については、これまでも何度も何とかならないかとの質問がありましたが、この他にも県道沿いの空き地の危険家屋があります。例えば、渡田線の麦屋バス停前の家です。災害時の被害が心配されますし、通学路であり、スクールバスのバス停もあります。毎日の通学時に子どもたちの安全確保も心配です。このような場所での危険家屋への対策はどのように考えられておるのかをお尋ねします。よろしくお願いします。
清水治議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。総務部長。
8番、清水議員のご質問にお答えいたします。安全安心まちづくりについてのご質問でございますが、私の方からは、丸一の新型コロナ感染対策、壱岐市の現状と課題について、ワクチン接種済みの活用検討について、それと丸三の危険家屋の対応についてお答えをさせていただきます。まず、新型コロナウイルスの感染症の感染状況につきましては、本日現在、102名の感染が確認をされておりまして、残念ながらそのうち1名の方が亡くなられております。感染経路につきましては、本市の場合、離島であることから、島外または県外からの持ち込みがほとんどであり、その後、家庭や職場で感染が拡大している状況にあります。このため、当該からの水際対策につきましては、これまで議会の一般質問等でお答えをさせていただいておりますように、海路、空路とも事業者の協力をいただきまして、一生懸命取り組んでいるところでございます。しかしながら、感染症の島内流入を完全に防ぐことはできません。これは新型コロナウイルス感染症においては症状が明らかになる前、2日程度前から感染症がうつる可能性があるためでございます。また若年層は無症状の場合もあり、本人が感染を自覚していない中で通常通りの活動範囲を取るため感染が拡大してしまう恐れがございます。本市におきましては、左右にして学校施設等でのクラスターは発生しておりませんが、保護者の皆様や子どもたちが不安なく十分な理解のもとワクチン接種ができるよう準備を進めているところでございます。 SNS 等の誤った情報から接種を躊躇している方もおられるようですが、接種機会のない小さな子どもたちを感染症から守る、子どもたちから感染を防ぐという意味合いからも、若い親世代など大人の接種を多方面から推進しているところでございまして、感染力の強いデルタ株の感染が拡大をしておりますので、ぜひ正しい情報のもとに判断をしていただきたいと存じます。また新型コロナへの感染対策と災害時の対応につきましては、これまでの議会一般質問等でもお答えしておりますように、コロナ禍における避難所運営においては感染拡大のためのパーテーションや AI 顔認識温度検知カメラ等を十分に確保し、あらゆる状況を想定しながら避難所における環境及び防疫整備に努めているところでございます。今後においても関係機関等と連携を図りまして、市民皆様の安全安心を最優先に防災減災対策に万全を期してまいりますので、早めの警戒や日頃の備えなど防災意識の向上と感染防止にご理解とご協力をよろしくお願いをいたします。次にワクチン接種済みの活用検討はとの質問でございます。9月3日に政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会からワクチンが行き渡った後の経済社会活動の制限緩和について提言がなされております。接種証明書や検査の陰性証明書を活用し、医療機関、高齢者施設での面会や 県境をまたぐ旅行、大規模イベントなどの制限を緩める仕組みの検討が求められておりまして、百貨店や飲食店での活用も検討する必要があるとも明記をされたところでございます。壱岐市におきましては9月12日現在12歳以上の 84% が予約済みでございます。ワクチンですね。で、12歳以上の方々の 64% が2回目の接種済みということで、順調に接種が進んでいるところでございます。また接種推進を目的に接種完了者に割引等のメリットを実施をされている企業や自治体もありますが、新型コロナウイルスワクチン接種は臨時接種に位置づけられておりまして、あくまでも本人の希望により接種するものでありますから、病気等で接種ができない方や希望されない方も一定数いらっしゃいます。さらに今後子どもへのワクチン接種が進む中では、集団心理から差別化やいじめなどつながることも心配され、慎重な判断が求められておると思っております。このような理由から市民生活を営む上では接種した方だけがメリットを受けることや接種の有無を確認することは人権やプライバシー保護の観点からもあまり好ましいものではなく、十分な配慮が必要だと思っております。国においてもワクチン接種が進み、接種証明書や陰性証明書の活用方策について、議論が始まっているようでございますので、その推移を見守っていきたいと思っております。本市のワクチン接種は順調に進んでいるものの、変異株の出現や子どもへの感染の拡大など、まだまだ予断を許さない状況であり、引き続きマスクの着用など基本的な感染防止策の徹底をお願いをいたします。追加の質問にございました抗体カクテル療法が壱岐病院で受けられるかというご質問でございますけれども、先般発出されました知事会見の資料によりますと、臨時の医療施設における抗体カクテル療法を開始ということでですね、開始される場所は長崎市が8月の26日からもすでに開始されています。佐世保市が9月13日の週からということでございまして、壱岐病院のについての情報の方は持っていないところでございます。次に丸3の危険家屋の対応につきましてお答えをいたします。近年人口減少や既存の住宅建築物の老朽化等により、空き家等の数は年々増加しており、全国的な社会問題となっております。空き家等の中には適正な管理がなされず、その結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じさせ、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすものもあります。そのため、地域住民の生命、身体、または財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、合わせて空き家等の利活用を促進することを目的として、平成27年5月に空き家等対策の推進に関する特別措置法、以下特措法と言いますけれども、それが施行をされております。この特措法の中で、第4条に、市町村の責務として空き家等に関する対策の実施、その他空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとするとされております。さて、議員ご質問の危険家屋に対してどのような対応を考えているかとのことでございます。現在壱岐市においては特措法及び特措法の施行に先立って平成25年3月に制定をいたしました壱岐市空き家等の適正管理に関する条例等により、管理不全な空き家等に対しては適正な対応をしておるところでございます。具体的な対応といたしましては、自治公民館からの要望によりまして、管理不全な空き家を把握した場合、まず実態調査を行い、 空き家の状況の把握、所有者等の調査を行い、遺棄し空き家等審査会において特定空き家等に認定するか否かの審査を行います。そこで特定空き家等に認定された場合、所有者等に対し空き家の適正管理について助言指導を行います。その後、助言指導を行ったにもかかわらず適正管理がなされない場合は勧告命令と段階的に措置を行っていきます。議員ご質問の中で、具体的な空き家を挙げられて、おりますけれども、その空き家についても8月26日に開催をいたしました遺棄し空き家等審査会において、特定空き家に、認定をしております。で、空き家の相続人宅を訪問をいたしまして、早急に適正管理を行うよう指導をしておるところでございます。今後におきましては、当該事案に対しましては随時状況を確認をし必要な措置を講じることになります。以上でございます。
はい、中上企画振興部長。
8番清水議員の2番目のご質問、告知放送受信機の設置にあたり、その引き込みにかかる、工事の加入負担金の件についてのご質問に、お答えをさせていただきます。遺棄しケーブルテレビ施設のネットワークを利用して、防災、および緊急の連絡、その他住民に必要な情報を伝達することを目的とする、告知、端末機、告知放送受信機につきましては、無料により対応しているところでございますが、遺棄しケーブルテレビ施設条例第10条加入申し込み及び負担金第2項において、新規工事を要する加入者は、1世帯または1事業者、事業所につき3万円の加入負担金を納付しなければならない。ただし、ケーブル設備の引き込み工事を要しない場合は、この限りではない、この限りでないとされており、また、同条第3項において、全項に規定する加入者の負担については、新規工事の申し込みと同時に全額納付しなければならない。また、同条第4項において、引き込みケーブル設備の整備後において、加入者の都合により、引き込みケーブル設備を移転し、または変更しようとするときは、市営電柱の移転費を除いた工事費を加入者が負担するものとするとされており、一律3万円の加入負担金をお支払いいただくことになっております。今回清水議員お尋ねの工事負担の理由で設置されていない戸数は何件あるかというご質問でございますが、現在の指定管理者に対しましては、これまで 2,3 件負担金についての問い合わせを受け付けているとのことでございますが、工事負担の理由で設置されていない戸数につきましては、把握をしておりません。また、半額補助等の検討はできないかとのご質問でございますが、遺棄しケーブルテレビ施設条例第12条、負担金及び使用料の減額または免除におきまして、市長は特に必要があると認めたものについて、加入負担金及び基本使用料を必要に応じて、減額しまたは免除することができると定めており、遺棄しケーブルテレビ施設使用料等の減額及び免除に関する規則第2条におきまして、全額免除の対象者を定めており、市内に住居を有しかつその住居においてそのものを含む世帯が次のいずれかに該当する場合としており、これは日本放送協会の定める放送受信料免除基準の1全額免除に該当する場合などでございます。具体的に申し上げますと、NHK 受信料免除基準になるわけでございますが、生活保護世帯または市民税が非課税の障害者世帯につきましては全額免除としております。また、規則第3条におきましては半額免除について定めており、視覚障害者、聴覚障害者などの一定の基準を満たした障害者世帯のほか、 世帯構成員全員が満70歳以上かつ市民税非課税の場合を対象といたしております。このように低所得者の方また障害者世帯等につきましては免除制度を設けておりますので、加入負担金についてご理解のほどよろしくお願いいたします。以上でございます。
清水議員、
はい。3項目につきまして丁寧なご答弁ありがとうございました。それでは1点目のワクチン接種等についての接種済み券等の活用についてですが、今お答えの通り壱岐市での感染経路は当該者からいわゆる港とか空港などになるということであったかと思います。もう11月12月となってくれば去年のあの時期をまた拡大 しはしないだろうかというような時期を迎えるのもありますし、本当に今の減少傾向がいい方に向かっていくのか、また新しい変異株で第6波になっていくのか、まだまだ油断を許さないのが現実かと思います。ですから1点目はまだ今のところは今まででいいのかもしれませんが、やはりそういった気配が出そうな時期になれば、例えば接種済み券を、当該から来られる切符販売所のところで、見せていただくようにお願いをするとかいうような対応も必要があるときはぜひ進めていただきたいと考えますし、カクテル療法についても早く駅病院でもできるそういった備えをしていただければ、万一感染が入ってきて、いろんな形で家庭内感染とかいろんなあった時の初期症状での対応が確実に、より確実にこうなされるだろうと思いますので、その辺の働きかけをぜひお願いをしますので、その辺のお考えもお聞かせください。そしてもう一つ、島内のいろんな交流活動、例えば10月例年行われております町民運動会とか、市民宅祭的な行事等についてはまだ、と思って、私も担当の方では中止、陸上大会は中止という形を取らせていただこうと思っておりますが、12月の、小学生駅伝とか、1月の新春マラソンの開催とかにつきましては、本当にこう、どのような形で、取り組んだらいいのかっていう話し合いを、しております。小学生駅伝については、先日の少し前の回で、本当に、いろんな意見が出ましたが、なんとか規模を縮小してやってみようという意見がある中で、万一感染者等が間近になって出て、やはりできなかったというふうになるよりは、早めの判断をした方が練習期間も必要だから、ということで、今年まで小学生駅伝も、中止というようなことに、今のところ、ロータリークラブさんと話し合いを済んだところでございます。また、老人クラブの野外活動、 等につきましては、皆さん元気な方々ばかりで接種済みの方がほとんどのようで、町の大会、市の大会、ある程度の大会はあるように聞いております。で、どうしても国や県がある程度きちんとこうそうしたステージを下げるとかいうような判断をしないと市の方でもなかなか独自のガイドライン等まで作成してそういった交流活動経済を少しでも支えるような活動ということができるような状況にはやはりなっていかないのかなとは思いますが、まあ今一度そういった経済自主取り戻す自主的なそういった活動ができるように、まあ市の方として何かこう考えるようなお考えはないかというのを3つですね、再質問します。一つ目は港や空港での接種済み券の提示などを今後厳しくなった時にはするように働きかけをしてほしいということ、もう一つは、カクテル療法が息でもできるように、働きかけをお願いしたいということ、そして、市の交流経済活動が、まあ、少しでもできるような市独自の、まあ、ガイドライン的な策定ができないのかという部分です。二つ目の国際放送受信機の加入料3万円の件です。まあ問い合わせば 2,3 件ほどということだですが、私が相談を受けた方はもともとは以前は本家に住んであって本家にはちゃんとつけてあったそうです。そして少し離れたというか、まあちょっと割とこう距離があるんですけども、隠居の方にまあ新しく家を建てられて引っ越すことになって、まあ受信機をこう移転したいというようなご相談をされたそうですけど、まあそれは新規加入扱いというようなことでなりますというようなことで、まあ3万円のまあ負担が出ますというそういった内容でした。まあこういったこう規則やまたは免除される方々のそういった対象者の方も決まりとしてあるわけですから、まあそれを遵守するということはよくわかりますけど、この告知放送をきちんとまあ市民ならどこの世帯でも聞けるように連絡できるようにすることも市としての大事な取り組みというか行政の仕事だと私は考えますので、例えばふるさと納税の寄付金の使い方をちょっと調べましたけれども、その中に、安全安心で充実した島暮らし、まあ、これはどちらかというと移住をですねしてこられる方へのそういったまあ部分が多いのかもしれませんが、こういったプロジェクトの中に入れていただいて、まあそんなに数的にも今のお話では調べておられない部分もありましたので、やはりもしそれをするとなればどれくらいの件数があってどれくらいの費用がかかるのかとかいうような部分も しっかりご検討いただいて、ぜひ安心安全な島暮らしができるような検討はできないかということで再度お尋ねします。三つ目の空き家の危険家屋につきましては、審査委員会にかけられ、そして所有者に、訪問して助言をしたということを伺いましたので、今後の対応を見ながら、ぜひこの条例に沿ってですね、取り組んでいただけるものと思いますが、あそこはちょっと県道なので、県にも地域の方はいろんな連盟をされて、少し事前に、なんか対応ができないかという申請もされたそうです。そして、先日秋の通学路の安全点検のお話がありましたが、その時も今年もこういった危険な場所がありますということは伝えられたと学校からも聞きました。こういう場所は地域全体のことですけれども、子どもたちが非常にこう関わるというか、利用される道路だったり、待ち合わせのバス停だったりしてますので、私もいろいろ検討をさせていただきながら、働きかけをしながら、なんとかこう防護ネットなり、なんかこう落下防止なり、何らかのそういった手立てが所有者がされないときには、そういった働きかけもしていきたいと考えているところです。1点目と2点目についてご答弁をお願いします。
熊総務部長。
清水議員の再質問にお答えをさせていただきます。まず最初に、接種済み証の活用ということで、水際対策、切符の販売する窓口等で、その提示を求めたらどうかというご意見でございます。今後につきましては、そういう形の活用というのも考えられるとは思っておりますけども、これにつきましては航路事業者の判断が優先をすると思っております。今後情報交換をしながらですね、連携して、その対応が可能かどうかも含めてですね、話し合っていきたいと思っております。もちろん先ほど申しましたように、その証明書を提示できない方もいらっしゃるというところで、その辺の配慮も考えながらですね、総合的な対応をすべきと思っております。次にカクテル療法につきましては、先ほど知事会見の情報から私は答弁させていただきましたので、域病院とですね、詳しい情報交換なり、こちらから問い合わせはしておりませんのでですね、今後域病院にもしかしたらその療法が今認められておるかも含めてご確認をし、そして今のところまだ無理ということであれば、将来的に早くその抗体カクテル療法が域病院でもできるようにお願いとしてまいりたいと思っております。あと次に空き家対策につきましては、先ほど申しましたように現在自治公民館の方からその危険家屋としての対応の要望書が上がって、即対応をしております。従来から県道脇ということで、皆さんの目には危険な建物であるということは映っていたということを今議員さんからは改めてお聞かせをいただいております。市としましても、危険家屋の適正管理に、努めてまいりますけれども、まずは本人そして所有者等の 自らの管理保全というのが一番でございますので、そこを指導助言をしてまいりたいと思っております。私の方からは以上でございます。
長見企画振興部長。
告知、清水議員の最大のご質問でございますが、告知、放送受信機、等の、設置でございますが、まず令和3年9月1日現在で、個別受信機の設置数については、12,700件ということで、確認をいたしております。できるだけ、やはりこの告知、個別受信機の設置については、設置を お願いをし、一旦有事の際等に、ぜひ、必要なものでございますので、そういった加入の推進ということについては、今後も引き続き行っていきたいというふうに思っております。また、この減免の件でございますが、過去5年間平成29年から令和3年の現在までの中で、全額免除が9件、そして半額免除が3件ということになっております。これについては、先ほどご答弁させていただきました減免の規定等に基づいての対応が現状としては、ただいま申し上げました件数があるということでございます。申請にあたりましては、窓口等で申請に来られた際にご案内等をさせていただいております。ただやはりこの工事、加入引き、ケーブルの引き込み工事等については、やはり相応の費用というものがかかりますので、ただいま清水議員が、お話しされましたふるさと納税の給付金の使い方等々、ということも、財源としてあるかもしれませんけれども、実際この工事の分については、やはり利用者負担というような観点からも、引き続き現状としては、現状で、お願いしたいというふうに考えております。以上でございます。
清水議員。
時間がだいぶ過ぎましたので、一応今回はそういうことで承りますが、何卒前向きなご検討も忘れないでいただきたいと思います。二つ目の質問に移りますが、壱岐市の人材確保についてです。これまで私は奨学金制度の見直しと何回か質問させていただきましたが、今回は壱岐市で特に強力に進めていただいておりますふるさと就職支援事業や就職サポートセンターの開設などによりまして、 UI ターンの増加が見込まれているようですが、私が心配しますのは、いろんな産業の人材が壱岐市にこう帰ってこれない、確保できない、そういった事態に今後なりはしないかとの心配からの質問です。実は日本学生機構の貸与型奨学金の利用者は129万人おられて、本人が129万人で、返納できてない方は32万人もおられます。壱岐の方がどれくらいどうとかは分かりませんけれども、結局そういった方々はこれから先文科省もその返済できないお金を肩代わりといいますか、猶予したり免除したり、していって若者支援をしたいとか、または都会では就職した企業が返済の肩代わりをするとかいうようなところも出てきておりますし、自治体でも人材確保のために、そういった奨学金返済で困っている方にはその場所できちんと就職定住できれば返納を まあ、支援するというようなことがかなりこう、出ていること、始まっていることを知りました。ですので、壱岐市の人材確保のためにも、壱岐で育った子どもたちが、特定の業種、いわゆる壱岐におきましては、包括ケアの人材確保支援事業補助金というのがありますので、包括ケアに関する看護師、助産婦、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士の資格を有して、帰投できれば、就職できれば、その女性の対象にするという制度はあります。事業はあります。が、他の仕事を持って帰られる、帰投される方には、まだそういった仕組みがありませんので、ぜひ、県にあるアシスト制度もありますので、県で1/2、まあ、域でも1/2というようなことで、支援の免除を、支援を、の検討を、していただきたいと願っての質問です。支援事業、と里防センターの成果現状、そしてその返還支援についてご答弁をお願いします。
企画振興部長。
8番清水議員の壱岐市の人材確保についてのご質問に、お答えをさせていただきます。まず、就職、サポートセンターの成果と現状等から、答弁をさせていただきます。壱岐のふるさと就職支援事業につきましては、新卒者などの、まあ、地元企業への就職の促進を目的といたしまして、新規卒業または U ターン等により地元企業に就職をした若者等には7万円もしくは10万円、そして企業には採用者1人当たり1年間分で24万円それぞれを支給をいたしております。29年度の事業開始から令和2年度までの支給状況につきましては、就職者については合計135名で支給金額1173万円であります。企業については35事業者に対し支給金額2520万円の支給となっており、それぞれの申請件数については年々増えている状況であり、周知により事業の浸透と市内就職の増加と考えております。また就職サポートセンターにつきましては4月より開設をいたしまして、8月までに4名の就職につなげております。またセンターのサービス利用者については8月までで新規継続含め20件となっております。このほか8月には高校生の市内就職を促進するため、壱岐商業高校の進路指導を行う先生方を対象とした企業見学会を実施をしたいたしました。今回が初の試みでございました。そして転勤で本市に来られた先生方ご自身が市内の企業をご存じない状況でありましたので、まずは進路指導等に当たられる先生方に市内の企業を訪問をしていただき、業務内容等の理解促進を図ったところでございます。高校生に指導される際には今回の訪問活動を活かしていただき、市内企業への就職を紹介していくことで市内就職者の増加につながればと願っております。次に、長崎県では産業人材育成奨学金返済アシスト事業についてがあるが、市独自での返還支援策の検討はないかというようなご質問でございますが、市独自での奨学金の返還支援策については、ただいま清水議員お話のように、壱岐市地域包括ケア人材確保支援事業補助金として奨学金の返済についての補助制度がございます。またただいまご説明をいたしました壱岐市のふるさと就職支援事業が、対象としてはあるものと、これは返済への支援ということでございませんが、就職支援事業がございます。対象者につきましては、 奨学金を受給していない方でも対象となります、なりまして、新規卒業または U ターンなど、まあ、幅広く支援を行っている状況でございます。また本市では、就業者個人への給付だけではなくて、雇用した企業に対しても人材育成として支援を行っておりまして、新規雇用の促進を促しております。財源はふるさと納税によるふるさと応援基金を活用しておりまして、今年度もすでに48人、13事業者への支援を行い、予算上限に届きそうなほど、まあ、好評でございます。議員のご指摘の、まあ、奨学金の返還支援策につきましては、既存の支援制度を考慮いたしまして、また財源の問題もございますので、国及び県、または他市の実施状況を参考にしながら、今後研究をしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
清水議員。
はい。すいません。私が途中で時計をよく 見てなかったので、時間がなくなってしまって、申し訳ありませんが、3点目も少しさせてください。一応お困りの、介護とかでお困りの方が、なんかどっかこう、ナイトで、その、施設はいっぱいもう、余ってやないけども、利用しきれないものがたくさんあるけど、そういったのを活用して、なんかできんとで、というような、ご相談になったもんですから、まあ一応挙げさせていただいたんですけれども、まあ費用対効果の面で、とてもそういったことは、できないというのは、重々わかるわけですけれども、実は、私の地元の沼津中学校跡地が、今回、水耕栽培の、野菜の水耕栽培のモデル事業を、まあ、したいので、体育館跡地と、教室を、一教室貸してくれないかという、ご相談が、まちづくり協議会と地区公民館にありましたので、まあ、今、検討している段階なんですけれども、そういったその、沼中校舎はもう解体される、場所だったはずですが、まあ一応一年一年更新で、貸し出すということはできるというふうに伺いましたもんですから、この解体予定とかも利用できないような場所でもそういった利活用ができるのかなとちょっと思ったもんですから、挙げさせていただきましたので、簡単にそういうことがどういう場合はできるのかというようなことで、ご答弁だけお願いいたします。
佐々木保健環境部長。
8番、清水議員のご質問にお答えをいたします。市内の介護保険指定の高齢者入所施設につきましては、年々、入所待機者が増加をしている状況でございます。また、廃校や古くなった住宅施設の利活用につきましても、本市では平成24年に古くなった民宿を改修を いたしまして、認知症対応型のグループホーム、並びに平成27年には廃校となりました白崎中学校のグランド跡地に特別養護老人ホームが一箇所整備、開設されております。介護保険の入所施設の整備につきましては、3年ごとに見直しを行います。壱岐市介護保険事業計画に整備を盛り込む必要があり、計画の策定におきましては、保健、医療、福祉、関係者のほか、地域の関係者、学識経験者、市民の代表で構成される高齢者福祉計画及び介護保険事業計画作成委員会において審議検討をいただいております。昨年度策定をいたしました8期の介護保険事業計画における人口の将来推計では65歳以上の高齢者人口も令和3年度以降年々緩やかに減っていくことが予想されております。また、介護保険は介護が必要になられた方々を社会全体で支える仕組みであり、その保険料は、壱岐市の介護サービスの
必要量を見込み設定をすることとされておるところでございます。先ほど申し上げましたように、市内には空き家や廃校跡地を利活用 施設整備をされた事例もありますが、すでに廃校となった中学校校舎は用途廃止を行い普通財産となっており、利活用につきましては地域の活性化と振興発展に貢献できる事業であれば地域の要望に即した活用であることを前提とするご提案を受けて、関係部署と協議の上事業作成委員会におきまして議論をいただきたいと考えております。また高齢者入所施設は非常に厳しい施設基準が設けられており、利活用にあたってはそれらの基準を満たす必要があることや、老朽化に伴う様々な補強工事等大規模な改修工事が必要となること、さらには整備後介護保険の施設サービスの位置づけとなりますので、委員会におきましては将来の人口推計やサービス利用者の推計、そして40歳以上の方々に負担をいただきます介護保険料も十分考慮しながら、総合的かつ慎重に検討することがこれまでも求められております。以上のことから、引き続き在宅施設サービスなどを検討するとともに、法的なサービスだけではなく医療と介護の連携、認知症介護予防事業、生活支援サービスなどの充実を図り、地域住民や関係機関の皆様と連携し、高齢者やその家族が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。